皆さんこんにちは、経済アナリストの藤原直也です。この時間は日本と世界に一言と題して、今の世相を見てあれと思うことを本音でお話ししていきたいと思います。改めましてこんにちは、11月8日藤原直也の日本と世界に一言。今日の話題はアメリカに行ってきましたというお話です。ネットの方にですね、いくつか書き込みをしましたけど、うち旅行業を始めたんでですね、新しい旅行のヒントをですね得ようということで、アメリカに来ていたところであります。今回ニューヨークとですね、ウエストパンビーチの2つに実は行ったんですね。トランプに会ってませんから、くれぐれも誤解なきようにですね、藤原さんがアメリカでトランプに会ってたんじゃないかという方が時々いらっしゃるようでございますが、全くそんなことありませんので、トランプに会っておりません。ただトランプの会社の人たちに会ってきたんです。旅行の話もあるんですけども、どうもトランプでこれも動いてますよね、アメリカね、世界もトランプで動いてるんで。でトランプってどんな人かっていうのは、私もよく知らなかったんですね。っていうかもともとあんまりその縁がないしですね、ニューヨークの不動産とかですね、縁がなくて、でトランプを知ろうと思ったらトランプの会社の人に会ってみるの一番いいじゃないですか。結構日本でもですね、オーナーでね、政治にも出てきたり、だからいろいろ有名になってる人いますけども、その人の本性って社員見るとよくわかるんですよね。上の方がいろんなことを偉そうなこと言ってても、社員が疲弊してるとか社員が腐ってるとか、そういう問題がある人だってことですよね。だから私もごく素直にですね、トランプ氏本当どんな人なのかなと思って、トランプ氏の会社の人のところに行ったんですね。まず泊まったのがトランプホテルニューヨークですね、セントラルパークのウエストのところにありますね。ちょっと高いんですけども、トランプのホテルだし、トランプ泊まってみてトランプホテルにね、それからあと、そこにレストランがあるんですよ。トランプのレストラン行ってみて、それからトランプタワーありますよね。あそこにはあれがあるんですね、トランプのグリルがあってですね、それからスイーツも売ってて、それから土産物屋も売ってるんですね。トランプ関係のとこ実は行ってみたんです。でホテルの方はコンシェルジュがいましたんでね、コンシェルジュに、ちょっと劇場の手配もね、車の服を含めてやってもらいましたですね。いや私正直言ってすごい会社だと思いますね。よくですね、本当に政治をトップがやってると申し訳ないけどろくな会社じゃないことが多いんですよね。なんていうの、疲弊が回っちゃうんですよね、あれ、疲弊の毒が会社の中に。全然そんなことなくて、まず言えることは、陰銀ぶれない人がいないんですね、トランプグループの人って。ホテルから始まって今ずっと言いましたけども、陰銀ぶれない人がいないんですね。ニューヨークって街なんかやっぱり陰銀ぶれない人すごく多いと思うんですよね。あと例えばアグレッシブな人ですね、やっぱり自分の成績上げようとして、それはホテルのウェイターでも何でもものすごいアグレッシブな人って言いますよね。別にアグレッシブでいるってことはアメリカで決して悪いことではないんですけども、やっぱりちょっと疲れますよね。しかしなんていうか、コロナ後に来てみてちょっと変わったなと思うのは、チップね、チップ高くなったね。何であんな高くなったので、しかも最近ご丁寧にその請求書って言いますかね、この計算書のところにチップ 18% でいくら、20% でいくら、22% でいくらと細かく数字書いてあるんだよね。もっとたまげたのはスターバックスでコップ買ったんだよ、お土産用に。コップ買う時のそのクラーク店員もですね、チップが欲しいらしいんだよな。だから18とか20とか、そのカウンターでコップ買うのにもチップよこせって言うんですよね。あれはどうかと思うよね。みんな生活も大変なんだろうけどさ、物価高いからね。しかしとにかく、ちょっと話それましたけども、いやこれは多分みんな大変で、観光はね、ニューヨークも当然賑わってますよ。それ日本と同じで観光は大変賑わってんだけども、結構あれ大変じゃないかなと思いますね。あれじゃちょっとみんなそのうちギギリが出てくるんじゃないかなと思ったんですが、それはともかくですね、そういうアグレッシブさがないんですよね。インギンブレーンのやつがいないってことと、アグレッシブな人がいないんですね。あとやっぱり素朴な感じの人なんですよね。 こうチームでやってる素朴さってのはすごく出てきていて、でまあなんかほらああいうね世界ですありますから、イエスサーの世界でしょ、イエスサーイエスサー、そんな感じないよね、なんかこう私命令する人、私命令聞く人っていう感じ、こうイエスサーの世界はちょっと違う、そうじゃないと思うんですね、あれね、そのみんななんかこうある横型ですよね、横型でなんかお互いにこうチームワークを取りながら暮らしてて、あ仕事してて、でなんかやっぱ楽しそうですよね、この作った楽しさってあるじゃないですか、まあ、これアメリカの会社なんか非常にそれはっきり見えちゃうんだよね、作った楽しさって、申し訳ないけども、あやってんなと思ってね結構見えちゃうんだけども、ああいうのはなかったですね、僕普通に楽しそうにやってましたね。いやだからこれトランプって有名だけども、トランプの会社特に観光とかなんかね、サービス業、まあ、不動産業よく知りませんけども、まあ、リゾートホテル関係レストラン関係ってあまり有名じゃないですよね、なんとなく分かりましたね、別に有名にしようと思ってる様子もないし、全然威張ってる様子がないんですね、いやとってもなんかフレンドリーで、でなんかやっぱりチームで仕事をしてるなと、チームの中の関係は非常に良好に保たれてるなっていうふうに、それが一番なんか印象的だったんですよ。で大体そのこういうその組織文化っていうのは、そのトップが作んない限り無理なんですよね。これはまあリーダーシップのイロハって言えばイロハなんだけども、組織のトップの一番重要な仕事は組織の良き企業文化を作ってそれを維持することなんですね。で作ることと維持することって両方すごく大変なんですね。あれできてると思いますね。でじゃあ誰か番頭がやってるのかっていうと、まあこれ全く私全然知りませんのでね、その企業の内情まで、普通は番頭じゃできないんですね、あれね、上がやりたい放題で番頭に素晴らしい企業文化作れたってそれは絶対無理なんですよね。やっぱりそのみんなやっぱりオーナーの方トップの方見ますから、番頭じゃ絶対作れないですね。あれやっぱりなんかトランプがやってんじゃないですか、ああいう組織文化っていうのは。だからトランプってなんかすごくまあ何て言いますかね、砕けた雰囲気で、こうみんなでチームでやろうっていうような雰囲気がこう、まあ遊説なんかでも非常によく見えますけども、あれでやってれば確かにトランプの会社ってそんな組織文化なんじゃないかなと私は思いましたね。でトランポートなんかも確かに高いんです、高いですよ、特に今ねニューヨークなんかでも、でもべらぼうな高さではないんですよね。要するに何ていうのこう怒り出すほどなんか狂ったような高いってあるじゃないですか、なんかひたすら高くすればいいみたいな、ああいうのじゃないですよね。やっぱりそれなりにクオリティ高くて、それからやっぱりプライドを守るためのプライスになってますよね、はい、だからやっぱこう彼らとしてのクオリティと彼らのプライドを守るプライスになってるなっていう感じがするんですよね。それでその、まあ、夜ちょっと劇場行ってみようと思うんで、まあ、コンシェルジュに手配してもらったんだけど、ピシッとやってくれましてですね、でまあ夜中だもんで、まあ、往復のハイヤーもこの、まあ、頼んだんですね。でまあ、ご承知のとおりニューヨークって、まあ、ハイヤーたくさん走ってるから日本に比べるとすごくまあ使いやすいんですけども、初め行くときですね、日本であの空港と、ね、ホテルの間の往復の、リムジン頼んだんですね、まあ、初めて使うところなんだけども、まあ、ネットも大きく出てるから頼んだらですね、別にちゃんと車来たんだけども、いや神風運転なんだよね、はっきり言ってその車線をぐるぐる変えながらですね、でもちろん制服着てないしですね、でまあちょっとシートも破れたとかあるし、その代わりものすごく運転に熱心なんですね、もうなんか私命かけてますっていう感じで運転するんですよ。ちょっとでも混んでるとパッと横目に入るんですね。ご承知の通り混んでるんですね、あの空港とマンハッタンの間ってのはですね、混んでて、たまんないんですけども、まあそれをとにかく神風運転ですね。最近日本であんな神風運転の車ちょっと見たことない、乗ったことないですけどもね、いやだからスリリングってスリリングなんけども、というか一緒になんかこうドライブを楽しむっていうかな、そういう感じなんですね。とにかく走るっていうことにドライバーもすごい熱中してるわけね、俺はここで走るんだという熱気がですね、ムンムンと伝わってくる走り方なんだね。それに対してこの、まあ、トランプホテルが呼んでくれた、まあ、ショーファーですけどね、あの車をですね、まあ確かに高いんです、で大きい車だったんですけども、いやこの運転手ドライバーはですね、はっきり言って私今まで会った中で一番なんかすごいドライバーだったと思いますね。なんていうか、まあ 仕事でもなんか時々そういう人と接することありますよね。あの方なんかマレあのパキスタンから来てたって言っておられたんですけども、なんかすごい学問ですよね。おそらくあれ退職してあの仕事始めたんじゃないかと思うんですね。でなんか言葉の使い方とかプロフェッショナルなんですね。要するにビジネスの世界の言葉の使い方よく知ってて、まあ昔からそういう人いますよね。そのビジネスの世界でこうちょっとドロップアウトしたりしてはいやってる人でも、そういう人ってなんとなくそう感覚あるじゃないですか。クソっていうような感覚ね、クソっていう感じでなんかハンドル握ってる人よくいますよね。今でもいると思うんだけど、全然そんな感じじゃなくて、ものすごくこの穏やかで、できちっと服着てるんですね。本当きちっと服着てて、言葉遣いもそれは丁寧ですけども、言ってる内容がやっぱりレベルが高いんですよね。うん、決してそのお客さんに対してアグレッシブでもないし、お客さんの話を聞いてて極めて適切に答えを返してくれるんですね。すごい丁寧ですよね。よく気が利くっていうやつ、気が利くっていうのはなかなかこの国だとあんまないんだよね。気が利く人ってあまりちょっとねこう出会うことがないことが多いんですけども、いや気が利くんですね。だからやっぱりそういうまあ車を紹介してくれるんですよね。確かにある程度高いけども、べらぼうに高いわけではなくて、やっぱりちゃんとしたクオリティですよね。だからやっぱまた使いたい、また着たいっていうふうに思うし、でそういうことは別に自分たち自慢してるわけではないですね。いやだから正直言って、トランプを知りたければトランプの社員の人を見ようと思って、それが非常にまた大きな目的でもあったんですけども、いやすごいと思うね。はっきり言ってなかなか政治のトップ張ってる人で自分の会社の社員がこれだけなんかねきちんとしてる会社って私ちょっと見たことないですね、正直言って。なるほどなと思いましたよ。いやそれはやっぱりそのなんか温かい雰囲気で国民をつかもう、国民の心をつかんで国民ともやろうといえば、私それはやっぱりうんついていく人いると思ったね、正直言って。なるほどねっていう感じがしましたね。それからもう一つウエストパンビーチ行ったんですね。ここはご承知の通りフロリダの真ん中にあたりありましてですね、コロナの後結構引っ越した人が多いんですよね。コロナでもニューヨーク大変なことになってそうそう大変なことって言えば、ニューヨークあの歩道に車道にですね、あの掘ったて小屋のレストランがあるんですよね。こう、あのベニヤで囲ったようなレストランがあって、でこれどうしたのって聞いたらですね、いやそのコロナの時に仮設でそのレストラン作ったらと、まあそうですね、コロナ室内入っちゃいけないっていうから仮設で道に作って、でコロナ終わってもそのまま続いてるんだって言うんですね。あそうかと。まあ、とにかく、まあ、渋滞をひどくさせる一つの大きな要因ですけども、まあそれはいいわね、もともとどこ行ったって混んでんだからの街は。でもまあそういうことで逃げ出した人も結構いるわけですよね。で行った先の一つがやっぱりフロリダで、特にウエスタパンビーチですよね。ウエスタパンビーチって例のはマララゴなんですね。パンビーチのマララゴがあってマララゴの前車で通りましたけども、いやその巨大なあの何です、国旗が出てんだね。なんかちょっと見たこともないような巨大な国旗が上がってましてですね、でなんかちょっと写真撮ろうと思ったんだけど、聞いたらねやたらに止まって写真撮ると、あのあれシークレットサービスが来るかもしれないとか言われたんで、いやじゃあもうやめとこうやめとこう、撮るだけっていうことで、まあ通りながら写真撮るのもね、なんかそこまでする必要ないし、まあぐるっと行ってみて、なんか要塞みたいなとこでしたよね。はっきり言ったら要塞だな。もともとそういうとこなんでしょうけども、でもなんか非常に印象的だったのは、あれ全然目立たないとこですよね。別にマララゴがあって昔からあって、今トランプがあそこ、まあ、別荘っていうか本宅っていうか使ってるんでしょ。もう全然目立たなくて、別になんかトランプの、ポスター貼ってるわけでもないし、まあ、巨大なあの国旗ぐらいかな、目立つと思っていればですね。あとまあ屋根とかなんかね特徴的だからそれはこう見えますけども、あとは特にないですね。でやっぱあの町自身はご承知の通り、その、まあ、フロリダのねすごくいいところにありますから、海もね近くて、それからあのフロリダですから、あの水がね豊富なんですね。だからあのいろんな沼があってですね、まあ、すごい野鳥もいるしね、まあ、動物もいるし、で、まあ、高級住宅地もすごく多くて、まあ、マララゴの並びはなんかみんな高級住宅ですね。あとあの高級マンションなんかもあってね、まあ、落ち着いたいい町で、であそこは実はあのフロリダ州最大 の, あの美術館があるんですよ。ノートン美術館と、そこも行ってみたんですね。 まあ、丁寧な学芸員がいましてですね、まあ、現代アメリカの現代美術ですね、1時間ぐらい説明してくれましたね。いろいろこう彫刻見ながらですね、まあ、ご承知の通りその、まあ、例えばキリスト教の保守的な正統的な考え方とモチーフ、あるいは仏教の正統的なモチーフ考え方モチーフや、まあ、いろんな、ね、教え、神道もそうですね、そういう伝統的なやり方に基づく芸術ってのはそれはそれなりのものがありますよね。仏像も絵もそうなんだけど、やっぱ現代美術ってそうじゃないところが結構あるわけですね。ものすごい独創的で、まあ、神話に出てくる神様みたいのが登場人物ってあるんだけども、その物語自分たち作りますよね。でその表現の仕方も自分たち独自にやりますよね。だからなんか見て奇妙奇烈なもの確かにあるんだけども、こう話聞いてると、ああなるほどなと、こういう考え方でやってるんだと、話聞くとよく分かる、まあ、話聞かなきゃ分かんないな中途半端だと言う人も いるし、まあ、そうなのかもしれないけども、なんかこうやってる人の汗がね滲んでるような、そういう作品ですよね。あなるほどなと思ってね、まあなんかフロリダで一番大きいっていうところで、まあその見てきましてね、うん、なんかやっぱりそういう自分たち独自になんか文化を作ろうっていうのは私いいことだと思いますね。まあ、日本みたいに型にはまりながらその型の中でより進化させるっていうやり方も当然大事でいいんですけども、なんかそれにちょっととっつきにくくなっちゃって、自分なりに何か考えたかったら自分なりにやるといいと思うんだよね。もっとなんかそんなその伝統破りでもいいから、バサラでもいいから、なんかやってみて、でなんかやってみてなんか違うなと思ったら戻ってきてもいいし、よければもっと進んでいけばいいんで、もっとなんかあの規制を取っ払ってですね、いろいろやった方がいいねというふうに私実は思うところが多くてですね、まあ綺麗であるかどうかっていうところがね、日本の場合は真善美で美しいっていうふうに思えないとみんな評価しないから、まあそこは日本式のね綺麗なものなんですけども、アメリカなんかの場合は美しいかどうかって、あまりその美っていうのはちょっとあまりセンスがどうかなって感じしますよね。美というセンスを一つ外すと、うん、なんかいろいろできるなと実は思いましてですね、それからあのフラグラー美術館ってご存知ですかね。あの昔あの南フロリダを開発した大富豪がいてですね、その人のお屋敷が博物館になってんです、博物館になってんですね。昔あのマイアミの、いやマイアミじゃない、とパームビーチのもっと北からですね、フロリダの一番端のキーウェストまで鉄道を引いた人がいるんですね。でその人のお屋敷残ってて、ここはだからそのいわゆる南北戦争からあの大恐慌までの間の財閥の時代、ギルトの時代の一番のなんか大金持ちの一人の屋敷なんですね、あれ。まあ、ここはここでなんか当時の調度品とかいっぱい並んでて、こっちはオーソドックスですよ。でやっぱりルイ何世の部屋みたいな感じになってて、だからやっぱこれは何て言いますか、西洋文明に対するオーソドックスのその流れでやってて、まあ、それでいい人たち、まあ、金持ってる人たちの世界ですよね。まああんなの見てるとですね、まあ何て言うかな、そのまあ、どの国もそうなんですけども、こう世の中進化してるわけね。もうそういうとんでもない大金持ちがサーバント使って、イエス・サーの時代でもないし、それからまあ逆に言うとですね、トランプが人気っていうことは勝手に自由にどこまでも自分の芸術的なところをどこまでも行けっていうわけでもなくて、やっぱなんかこう包み込んでもらえる優しさみたいなの世界がみんな実は本当は求めてんじゃないですかね。一人でなんか芸術を極めるっていうのも、まあ、実は孤独な仕事ですよね、どこまでもなんかこう荒野を突き進んでいくっていうかね、そういう世界ありますよね。でやっぱなんかこう包み込んでくれるような温かさみたいのを求める時に入ったか、まあ、癒しの時代っていうのかな、まあ、周期的に来ますよね、そういうものがね。でだから結局今回トランプたちがディープステートひっくり返しちゃって、それこそそのルイ何世だ、減った国もね、ヨーロッパのその大金持ちだとかね、アジアの新興財閥をひっくり返しちゃって、そうするとなんか残ったところっていうのは、まああとは気持ちの世界、気持ちの世界のつながりですよね。絆の中で暮らしていくという、そこに戻っていくんじゃないですか。だからもうこの先ってのはおそらく人種とか国境とか実は本当はもう関係なくて、移民とかなんかね、そういうのはないんだけども、当然制限するんですけども、まあ、なんかそこに住んでる人たちが一生懸命自分たちでこう生きていく、自分たちで目標を決めて生きていく、そういう世界で、その素朴になるんじゃないかって気がしましたね。だからこう温かく包み込んでくれる文化の中で安心して生活し仕事ができる、うん、そこなんじゃないですかね。こう 潜在意識の中で多くの人たちが求めている最大公約数というのかな、まあ、昔からこの国は何度もまあ来たことあるんですけども、なんか今回は特にそれを感じましたですね。やっぱコロナでみんなほっとした部分はあるんでしょうし、まあ、目の前がね大変だからまあいろいろ考えちゃおるんでしょうけども、なんかそんな感じがしましてですね、まあ帰っていろんなことがあると私忘れちゃうんでですね、まあ、取り急ぎ今日はこれでお話したということであります。というところで今日の藤原直哉の日本と世界に一言、アメリカに行ってきましたということでお伝えいたしました。ではまたお目にかかりましょう。さよなら。